今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の15章16節から24節です。第一列王記15章16節から24節、はじめに16節と17節をお読みいたします。アサとイスラエルの王バシャとの間には彼らの生きている間争いがあった。イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アメン。では一言お祈りいたします。愛する御言葉であられるイエス様、あなたを慕い求めて我らは今朝もこの雨の中集い、そしてあなたの御言葉に預かりたく、ここにこの一日の始まりの朝早く誰も起きていない時間をあなたに捧げるために集っております。どうかあなたが一人一人に報いてくださり、豊かな一日のマナをいただかせてくださり、私たちのみならず私たちの家族をも養うことができますように、どうか我ら一同を導いてください。この語るしもべを通してあなたが現れてください。あなたが支配してください。しもべを支配し、預かる一人一人を支配し、そしてただあなたの命に豊かに欲することができる我ら一同でありますように、どうか導いてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。第一列王記の公開説教の前回の続きですけれども、前回まではこの南ユダ王国の王アサという王様について見ました。アサは久しぶりに南ユダの中で良い王様として記されております。彼はこの11節を見ますと、アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼はイスラエルの中でエルサレムで41年間王でした。それまでの王の統治から比べれば結構長い統治ですね。アサは、その人生の前半、本当に主により頼んで、でまた、エチオピアとのその王すごいもう相手が多くの軍勢、多くの戦車を持っていたんですけども、でも主により頼んで、彼は勝利し、そして、彼の名声は鳴り響き渡りました。主の目にかなうことを行う王の時代は栄えます。そして皆さんも同じです。主の目にかなうことを行うのであるならば、皆さんも栄えることができるんです。勝利するんです。しかしここを最近示されております通り、勝利して栄えて祝福された時こそ私たちは気をつけなくてならないんですね。私たちの中から傲慢という、それまでの人生で一番大きな敵が現れます。この傲慢を、対処しなかったゆえに、落ちぶれてしまった王たちはたくさんおりますし、また、そのような牧師たちも、有名になって、奇跡が印がたくさん起きて、で、主の目にかなうことを行っているうちは本当にそのようなことは起こるんですけども、でも有名になり力を増し加えて、そして、自分がやることなすことすべて成功すると、途端に、そのような最も大きな敵が現れてしまうんです。アサも、その例に漏れないものでした。で、アサその統治の後半の方に、歴代史の方を見ますと、アサの、その生涯のアサの統治の第36年に、第二歴代史の16章のところですね、第二歴代史の16章1節に、アサの治世の第36年に、イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないように するためにラマを築いた。第36年目です。彼の統治は41年間でしたので、その統治が終わる5年前にこのことが起こりました。で、列王記の方に戻りまして、このイスラエルの王バシャはユダに登ってきて、それでアサのところに誰も出入りできないようにラマを築いた。で、ラマは地名なんですけども、そのラマというところに、そこは要するに、街道の、要所です。ですからこのラマを、ここを封鎖すれば、イスラエルにおいて出入りができなくなる、そのところに、イスラエルの王バシャは、このラマに、要塞を築いて、でそれで、イスラエルのその、重要な道を封鎖して、しまおうと、考えたわけですね。でこのことに対して、朝はどのように対処したか、この18節以降に書いてあります。第一列王記の15章の、ちなみに第二歴代史も、行ったり来たりしますので、そこは指を置いていてください。第一列王記の15章の18節からお読みします。朝は主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵とに残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。アサ王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王ヘズヨンの子タブリモンの子ベンハダデのもとに使わして言わせた。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダデはアサ王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテマーカおよびキネレテ全土とナフタリの全土とを打った。馬車はこれを聞くとラマを築くのをやめてティルサにとどまった。アサ王はユダ全土に漏れなく布告し、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサ王はこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパとを建てた。朝のその他のすべての業績、すべての功績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた町々、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ただ彼は、年を取った時、足の病気にかかった。朝は彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。彼の子、ヨシャファテが代わって王となった。アメン。この朝の王の人生の後半については、このように記されているんですけども、彼は、北イスラエル王国の馬車が攻めてきたとき、彼が頼ったのは、ダマスコに住んでいた、アラムの王、ベンハダデでした。アラムの王ベンハダデ、それに頼って、でそれで、神殿の宝物蔵を開いて、そこに、ある、全ての金銀器類を、それを持って、その同盟を破棄してください、その、ことに用いるんですね。この金銀、彼が、その主の宮の宝物蔵を開いた。それ、この15節に書いてある通り、性別されたものです。主の宮に、彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち、銀、金、器類を主の宮に運び入れた。彼の人生の前半、主により頼んで、そして主の宮に運び入れた金銀を、それを取って、でそれで、これを、ダマスコの王に、その同盟を結ぶためにそれを用いたわけですね。で、このことが 実は災いになってしまうんです。朝は、ね、人生の、終わりの時に足の病気にかかった23節があるんですけども、なんで足に病が、現れたか、その次第がですね、第二列王記の16章の方に、詳細に記されております。第二列王記の歴代史第二歴代史16章の7節からのところです。ここでですね、ダマスコのに住むアラムの王ベンハダデの間で同盟を結んだ後にですね、預言者が、彼に警告を与えるんです。第二歴代史の16章7節から。その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラムの王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩目をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対する彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじった。朝は神様の言葉を伝える預言者ハナに、その彼が来た時、その主からの警告を受け取ったんですけれども、でも朝はですね、ダビデのような対応は取りませんでした。ダビデは預言者のが使わされて罪を指摘された時、すぐに、ね、自分は罪を犯したと言って悔い改めました。でそれで、ね、彼様のその災いはダビデには及ばなかったんですけども、でも朝はですね、この預言者の言葉を聞いて怒りを燃やして、で足かせをかけました。で預言者ハナに、その、まあ、ちなみに、ハナニの子、F って言うんですけども、彼もですね、ヨシャパテの時代において、ね、活躍しました。この朝の、子ヨシャパテが、ね、その次の王様、ね、彼も、良い王様として記されております、ね、何度か、教会でもメッセージしました。この、朝ハナニという預言者のその言葉に対して怒りを発し、彼に足かせをしてしまいました。でそれで、ね、彼足に病が現れたんです。11節から、見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は死を求めることをしないで、逆に医者を求めた。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその治世の第41年に死んだ。そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた節戸に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。朝はその王の治世の第39年に両足が重い病気にかかりました。ここで朝は気づくべきでしたね。預言者の言葉 に従わないで預言者に足かせをしてしまった。で、そして、ね、そしたら自分の両足に病が現れた。この時こそ、もう医者に頼らないで、もう本当に主により頼んで主に祈るべき時でしたね。病が病全部医者に頼るのは罪だとかそういうことではありません。この時朝は、ね、足かせをかけて預言者を足かせをかけてそれで足に病が現れた。もうこれ明らかに主からの、その警告だということを、ね、明らかであるにもかかわらず彼は、ね、主に頼らなかった。むしろ主に頼らないで逆に医者に求めた、助けを求めた。もう明らかにですね、主がこれをしなさい、そして、ね、あることをすればそのことに関する災いが起きたとき、もうその時は別の助けというよりもむしろ主に助けを求めるべき時なんです。その、ね、主に助けを求めるべき時にも主をなぜかスルーしてですね、別の手段に助けを求める。この時朝はそのようなことをしてしまいました。朝はその治世の第39年にその足の病気にかかった。でも主に求めることをしないで逆に医者を求めた。12節にあることをした結果、その2年後彼は死んでしまうんです。その治世の第41年に彼は死んでしまいました。朝は、ね、人生の前半、本当に主により頼んで、ね、素晴らしい勝利を収めたにもかかわらず、彼は人生の後半、本当に、勝利におごり高ぶってまた有名になって、栄えたことにそれを気をよくして心が傲慢になってしまった。本当に私たちもこれに気をつけるべきです。成功した時こそこの私たちの心の内から湧き起こってくる傲慢にこそ気をつけるべきです。ダビデも、そうでした。けれども、ね、たとえその時に失敗したとしてもダビデのようにしっかりと、ね、罪を悔い改めてそして主に立ち返るならば主は憐れみを継続して注いでくださいます。けれども、でも傲慢になった時主からの戒めを、それを聞いても、ね、自分のもう築き上げてきた富、また地位、権力、それを用いてそれで傲慢を悔い改めないならば結局、大きな災いに遭ってしまうんです。冒頭でお読みしましたのはエレミア書の17章でした、冒頭でお読みした箇所、あれなんか詩編の一編に似てる、ね、気づかれた方も多いと思います。エレミア書の17章の8節から5節から8節のところです。エレミア書17章5節から8節、主はこう仰せられる。人間に信頼し肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよう。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。アメン。ここに主に信頼する人の幸いと、そうではなく、自分の肉の腕に、あるいは人間に信頼する者のその虚しさ、それ両方が、記されております。人間に信頼し肉を自分の腕とし心が主から離れるものは呪われよと書いてあります、自分の腕に頼ることこれは別に、いいんですけども、ただ問題なのは心が主から離れているもの、それが災いなものです、医者に頼ることそれは、 別に、霊的にプラスでもマイナスでもない。ただ心が主から離れていて、ね、主よりも医者の方を上に見立てているとするならば、それは、ね、良くないことです。主をより頼んで、ね、その上でなおかつ、ね、医者にもより頼む、これは別にいいんですけれども、でも心が主から離れて、ね、いる場合は、主はですね、その人に主により頼ませるためにあらゆることを起こして、でもその人を主へと心を向けさせるんです。災いを起こしてでも、ね、病を起こしてでも、ね、でもそれでもなお主に心を向けないであるならば、主はもっとその災いの手を大きくされます。それでも主により頼まないのであるならば、結局その人は主を心に留めることなく、ね、死んでいってしまう、こういうことになりかねない。ですから本当に私たちは主により頼む心、これをキープし続けるべきです。主により頼まないで人間に信頼する、そして心が主から離れている、そういう人は、ね、荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはない、ね、もう幸せが戸口に近づいて、ね、コンコンとノックしているけれども、その人は気づかないんですね。扉を開ければ幸せが入ってくるけれども、ね、主の御声に聞き従わない人は、幸せが戸口に訪れても、ね、気づかないで、その幸せがもう扉を叩くのをやめて去っていってしまう。それでも気づかない。皆さん、主に信頼するべきです。ね、幸せが来たら、ね、扉を開けて幸せを、ね、扉のうちに迎えたいですね。幸せがとどまって、られてほしいですね。けれども主の御言葉に聞き従わない人は、幸せが、ね、扉をノックしても気づかないんです。逃げていってしまうんです。後で気づくんです。あ、人生のあの時主の御声に聞き従っていればよかった、人生のあの時あの預言者の声に従っていればよかった、心に響く御言葉、それを、ね、軽んじないでおればよかった、人生の先輩が、あれ、信仰の先輩があのようにアドバイスしてくれた、あの声をもう口を酸っぱくして、ああいうふうに、ね、アドバイスしてくれたあの声に聞き従っていればよかった、ね、そのように後になって気づく、ね、もう遅いという時が訪れてしまうんです。本当に私たちは心を開いて主の御声に聞くべきです。そして主に信頼し、主を頼みとする人は祝福されるんです。その人は水のほとりに植わった木のように、暑さが来てもその暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせるんです。どうか皆さんは主の道に歩んで、時が来れば実を実らせる、その葉はしぼむことはない、何をしても栄える、そういう人になりましょう。詩編の一編では、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人は幸いですね。そういう人が流れのそばに植わった木のように実を豊かに実らせる人です。昼も夜も御言葉を口ずさむ人が幸いだと詩編に書いてありますし、また詩編にも書いてあります。皆さん、昼も夜も御言葉、口ずさんでいますか？アーメン。本当にその人は幸いですね。流れのそばに割った木のように、何をしても栄える幸いがその人の上にあります。今、昼も夜も口ずさむことを、それが、ね、ご無沙汰になっている人、どうか、昼も夜も口ずさむ幸いに預かりましょう。するならば、何をしても栄える、この御言葉の祝福がその人のうちにとどまります。どうかその幸いにいつまでもとどまる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、祝福と呪いがいつでも私たちの前に置かれておりますけれども、祝福の道、御言葉を取り、そしてそれを口ずさみ、また主に信頼して歩む、この幸せな 人になる、その秘訣を私たちがいつでもその秘訣の道に歩むことができますように、どうか助けてください。この朝という王、その人生の歩みを見ますに、本当に前半はあなたに信頼して良い道に歩み、そうして祝福されていきましたけれども、でも祝福されたその時にこそ本当に気をつけるべきのであること、この列王記から学んでおります。本当に私たち自身がこの法則、主の見教えを口ずさむこと、またその道から決して右にも左にもそれずに、その道をただ歩むこと、これをもってこそ人生の祝福のそのガイドから外れることがないように、呪いへと至ることがないように、朝のように預言者の言葉、主よあなたの御言葉、それを軽んじることがないように、彼は軽んじてしまったゆえに、その預言者の足を自分で縛った、その足のところに強い病が現れて、それでも主により頼もうとしなかった、それゆえに彼は死んでしまった。本当に恐ろしいことです。私たちはそのような恐ろしい目に遭うことはなく、ただ御言葉に従う道に外れないで、その恐ろしい災いは回避することがいつでもできますように、どうか一人一人の道のあなたが守ってください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの朝王を通して主よ、私たちが普段いかに主と親しんでいるべきか、それを教えてくださったことを感謝いたします。勢いついて主は喜ぶことをしたとしても、主よ続けてあなたの御心にとどまっていないとするならば、私たちはこの朝王のようにまだ失敗をしてしまうものです。主よ、私たちの信仰があったりなかったりということではなく、信仰を本当に私たちのこの鼻で呼吸をする孤独ずっと続けるものでありますように、イエス様助けてください。主を信頼する者は失望に終わることはありません。主よ、この御言葉を私たちの信仰の要として、あらゆる時あなたに信頼することによって失望に終わることはない、主のその幸いと栄光にとどまる、その幸いと栄光の味を味わう私たちでありますように、主よあなたが助けてください。私たちの右や左に、私たちの前に、主の御言葉を正しく宣言してくださる神の使わされた人を置いてください。私たちの耳が主ご自身が宣言するその言葉を聞いてアーメンする祝福された耳でありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。耳がある者は御霊が諸教会に語る声を聞けと、主よこの御言葉をしっかり聞いて、耳がある者として日頃あなたの御言葉に耳を傾けることができる従順する耳として油を注いでください。そしてどんなことよりも主ご自身を敵に回すようなことがないように、主ご自身の御言葉を逆らい、主が忌み嫌うことをして、主ご自身を敵に回すことがありませんように、主よあなたが私たちを助けてください。私たち一人一人が鼻で息を吸う人を恐れたり、まだその人をイエス様より敬ったりすることがなく、本当に主にあって主を信頼して主により頼み歩む私たちの一生でありますように、主よあなたが祝福してください。私たちがあなたに対する信仰と希望と愛を 堅固なものにしてくださることを切に願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。